西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。7月の西宮徹底解剖は司法出品、高畑町遺跡出土木器と古墳時代の津都遺跡群、郷土資料館特別展高畑町遺跡展へのいざない、というちょっと長いタイトルなんですが、このタイトルのもとゲストティーチャーに西宮市立郷土資料館の学芸員の森下正樹さんをお迎えしてお届けしてまいります。森下先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いよいよ始まるんですね、7月の15日からということで、はいはい、もう今大わらっていうところなんでしょうか。う、ね、はい、これはなんか司法が出品されるそうで、はいはい、もうこの詳しくもう絶対来てねという感じでね、この展覧会ご紹介いただきたいと思うんですが、はい、今日は高畑町遺跡展開催、高畑町遺跡と津都遺跡群というサブタイトル。
はい、
はい、
ですね、高畑町遺跡という遺跡が西宮の、
はい、
阪急西宮北口駅に、
はい、
の南側ですかね、にすぐ近くにありまして、
はい、
実は発掘調査をするとここから出てくる出土品とか、あと見つかる建物の跡とか、うん、いろんなものが分かるんですけれども、はい、これがですね、本当の全国屈指の集落の跡でして、
うん、
ただでも誰も知らないっていうのが、
もったいないって、
は
い
は
い、
そうなんですよ。
今のエリアでいうと、はい、芸文センターのあたり、
はい、
ガーデンズの方も含むんですか。
はい、そうですね、芸文センターとか、うん、阪急西宮ガーデンズとか、
はい、
あのあたりが、高畑町遺跡とか高松町遺跡って言われている、
うん、もうすごいとこ、はい、
すごいとこなんですけども、
はい、
そこからですね、南の方に行くと、はい、JR が走ってまして、でさらに JR のに南に行くとですね、津都大塚町遺跡っていう遺跡があるんですね。
結構離れてませんか。
そうなんです、結構離れてるんですけれども、実はですね、昨年なんですけれども、
はい、
この津都大塚町遺跡という遺跡でものすごく大きな発見がありまして、でこれで阪急西宮ガーデンズ近辺にある高畑町遺跡と津都大塚町遺跡がどうも一連のものなんじゃないかなっていうようなことが少しずつ分かってきてるんです。
かなり広大なエリアですよね。
はいはい、めちゃめちゃ広いんですよね。
ねえ、
はい、
こういったところからももう日本ですごいっていう、そのやっぱり広さだけでもすごいことなんですか。
はい、そうですね、中心となっている時期がですね、古墳時代の中頃から終わりぐらいにかけてなんですけれども、
はい、
特に5世紀の後半から6世紀ぐらいにかけて の、
はい、
集落の跡であったりとか、
うん、
あと水田の跡とか、それからこの間見つかったのが、うん、古墳の跡とかですね、
はい、
そういったものとかがどんどんどんどん見つかってきてるっていう、はい、非常にホットなスポットなんですけれども。
そうなんですか。でそこから出てきたものを今回はもう本当にたくさん展示していただけるということで、
はいはい、そうですね、まさに西宮市が発掘した考古資料の中では、うん、超一級品ばっかりが今回惜しげもなく出ると。
うわじゃあもうこんなにまとまって見られるっていうのは、はいはい、ちょっともう、
そうですね、
なかなか考えられないぐらいのことなんですね。
は
い
は
い、
そうですね、場所の制約とかもあるんですけど、もちろん今回の展示すごく大きな特別展っていう展示なんですけれども、
はい、
展示室全部使って、
うん、
高畑町遺跡から出土した、
うん、
出土品ですね、これをたくさん並べようと思っています。
はい、じゃあもうその企画意図としては、はい、もうすごいものがたくさん出るよっていうことですか。は
い、そうです、すごいものたくさん出るよっていうのと、はい、高畑町遺跡っていう名前を知っていただきたいというところですね。
はい、これはまだまだ あのメジャーな遺跡の名前ではないのですか、はいはい、
そうですね、あのほとんどの人が知らないと思うんですけど、
はい、
はいはい、あの超一級品ばっかりがあの出土してますので、はい、あのぜひ知っていただけたらなっていうふうに思います。
かなりの点数展示されるんですか。
はい、あの展示の数だけでいけば、うん、あの100点ぐらいは多分出るとは思うんですけれども、はい、そのほとんどがあの木器っていう木でできた道具とかになってくるので、うん、はい、もう色合いがすごく地味ではありますね。もう全部茶色っぽい感じにはなるんですけど、
でも木がそんなに残ってたっていうことだけでもちょっとびっくりするようなことなんじゃないんですか。い
や、そうですね、あのかなりあの条件が整ったとこでしか、うん、あの木器とかあの、はい、そういったものは出土しませんので、しかも今から1700年ぐらい前のものにほぼほぼなってくるっていうところで、
すごい、あ
のすごくまあ貴重な機会だと思いますので、ぜひあの足を運んでいただければと思います。
よく残ってましたね、はい、でまたこれを今後長く残しておくためにも、またいろんな工夫がなされているってことなんですね。
はい、は
い
はい、
いやこれは絶対見ていただきたいです、はい、というわけでその高畑町遺跡、はい、あんまり知られてないということなんですが、はい、じゃもう一度ちょっとあの詳しく教えていただけますか。
はい、あ、はい、あの高畑町遺跡なんですけれども、はい、あのまず場所で行くと、うん、あのまあ、町名で言った西宮市の高畑町、それから深津町のあたりに広がっている、
はい、
あの集落の跡なんですけれども、うん、ですね、時代で行くとですね、あの古墳時代の本当に最初の頃から、うん、鎌倉時代にかけて の村の跡ですね、はあ、で場所がですね、あの阪急西宮ガーデンズとかがある、それから場所ですね、
はい、
あの辺りを中心に、広がっているのが、まあ、高畑町遺跡という遺跡になります。
はい、
で今回の展示については、あの古墳、その中でも古墳時代の、うん、中期、あの5世紀後半から6世紀ぐらいにかけてのものが中心にはなってくるんですけれども、あの高畑町遺跡は実はあの今まで9回発掘調査が行われてまして。
9回も。
あ、そうですね、はあ、はい、あの開発があるたびに発掘調査しているんですけれども、あの今回展示するたくさんのものはその9回目の調査で出てきたものなんですけれども、うん、はい、実はですね、あの5回目の調査の時に、うん、有名、これはちょっと有名になったんですけれども、はい、あの非常に大きな奈良時代の井戸が見つかりまして、でこれがですね、はい、この中からですね、あの日下部さんのお名前が書かれた木簡があの見つかってたりとかですね、非常に西宮の古代にゆかりのあるというか、あの重要なキーパーソンの日下部さんの名前が書かれた木簡があるとか、そういうものが見つかってたりする遺跡なんですね、
はい、この5回目の調査っていうのはいつ頃行われたものなんですか。はい、
ですね、5回目の調査が平成18年とかそれぐらいだったと思うんですけれども、はい、もうちょっと前かもしれないんですけれども、うんうん、あの発掘調査が行われまして、あのうちの前館長の郷田がですね、
はい、
あのまあ、調査に大きく関わっているというような、
はい、
まあ、調査になってます。でこの時に実は初めて西宮市で木器が、うん、あの出土したというのがこの第5次調査になってます。でこの調査があったからこそ、あの第9次調査の時にはもう木器出るよっていうのが事前に想定されてまして、で、まあ、あのちゃんと調査できたというとこですね。
で9回目にはたくさん出たんですか。はい、
そうですね。
ということはまだ埋まってるかも、ま、
そうですね、
というとこですかね。
そうですね。で高畑町遺跡ですけれども、あの古墳時代の本当の最初から鎌倉時代にかけての遺跡だっていうふうに言いましたけれども、うん、あの古墳時代の、村の後で、あの建物、建穴住居とかそういったものとかも、あの発掘調査では見つかってまして、まあ、人が当時生活してたっていうのも明らかになってます。で、その中でも第7次調査の時には、うん、あのかまどがついてる縦穴住居が見つかってまして、あのこれも郷田が発掘してるんですけれども、あのかなりあの、うん、初期の頃の当時かまどがついてる、うん、あの縦穴住居とかすごくあの貴重な発掘成果っていうのが上がってる遺跡にはなってます。
当時の暮らしぶりも随分分かれるような発掘品だったわけですね、はいは
い、そうですね。で高畑町遺跡自体も竪穴住居もたくさんありますし、はい、あの西側の芸文センターの方に行くと、はい、高松町遺跡っていう遺跡にはあの、はい、水田の跡がずっと広がっているっていうのが、まあ、発掘調査でも分かっていると。
なんか親子の足跡が見つかったんだよっていう話はものすごく印象残ってるんですけど、
はい、そうですね、はい、その親子の足跡とかそれからあと田んぼのあぜ道のところ、あぜのところにあの竹田がひっついてたとか、そういうようなエピソードがある遺跡ですね。はい、で古墳時代はまあそういう農村みたいな雰囲気があるんですけれども、うん、はい、これがですね今度あの奈良時代になると先ほどお伝え少しお話ししたいきなり草壁さんの名前のある荷札の木簡が出土したりとか、うん、あの一気にあの役所の匂いがしてくるようなあのちょっと村からですね、はい、一歩あの、踏み出したような、
ちょっと規模が大きくなったりということなんですかね。
なのかもいきなりその地方の農村から、はい、あの一気にも都会にの中心地みたいなイメージになっていくっていうのが、奈良時代平安時代以降の高畑町遺跡とかになってくると。
はい、そうなんですか。は
い、で鎌倉時代になると、うん、まだそれが続いてて、うん、で今度あの鎌倉時代以降には一気に閉ざ、なくなってしまうと、人の痕跡が見えなくなるっていうのが高畑町遺跡ですね。
そこからはどうなっちゃったんでしょうか。
そうですね、あの何かでその場所が放棄されて別の用途に使われるんでしょうけども、はい、そこにいてた人たちがどこに移動したかっていうのはあの、まあ、郷田館長がよく言ってたんですけれども、うん、あの西宮神社のある近辺の方におそらく人の中心が移動したんだよっていうのは可能性はあるよっていう話はあの前から郷田前館長がしてた。
はい、いや、いろんなことが分かってくるんですね。
そうですね、
はい、
まさに今の西宮地域 の古代の中心地っていうのが、うん、まあ、高畑町遺跡というか津戸遺跡群っていうそのような場所になってくるというところですね。
はい、ということは今回この展示されるものを見ると本当にあの初めてお目見えみたいなのもいっぱいもちろんあるわけでしょうね。
そうですね、あの、はい、第5次調査の時に出たその木簡とかああいうものも当然展示はするんですけれども、はいはいはい、あの今回あの初めて展示する資料っていうのが、うん、ほぼほぼあの大半ですね。
ほー、はい、ということはなんかまたまたいろいろと分かってきたことが、はいはい、その目の前に、
あ、そうですね、
並べていただけるというか、はいはい、これすごいことですね。
そうですね、
はい、
であの近年ですね、あの、はい、高畑町遺跡とかその津戸大塚町遺跡では大きな発見がありましたよっていうところをちょっとお伝えしたかと思うんですけれども、はい、うん、あのもう一度ですね簡単に整理だけさせていただきますと、
はい、
あの高畑町遺跡で今回あの展示する主なメインになってくるのが第9次調査っていう調査で見つかった60メーターぐらいのぐちゃぐちゃのくぼ地みたいなのがあるんですね、
うん、
そこにたくさん木製品木器がですね、うん、集められてたっていうで集められてて、でそれがあの1700年後の開発の時に私が発掘して見つけたっていうようなものなんですけれども、
はい、
うん、これがあのこのくぼ地自体が実はですねそのある一定の期間だけ機能している窪地でして、
うん、
ものすごい短い時間なんですよ。
は
これがあの5世紀 の, その後半っていう時期にだけその窪地が機能してて、うんうん、
はい、
そこのものが出土してるってことはかなり時期の限られた、はい、あの木器が一括して出土したっていうことになるんですね。
は
でこの実は5世紀の後半頃ってのがあの、はい、日本の中の当時の日本の世の中が大きく変わる変革期の一つのきっかけになっているような時期でして、
はい、
というのもあのこの時期が朝鮮半島が少し荒れるんですね、
うん、
荒れることによってあの朝鮮半島の人たちがこっちの方に、まあ、亡命してくるというか逃げてくるのでその時に向こうの生活様式とかを持ってくるわけですよね、
うんうん、
でどんどんどんどん当時の弥生時代から続くあの生活っていうのが中に、うん、生活の中にその向こうの最先端の技術とかがちょっと入っ、
はい、
あの入ってきて、
はい、
あの大きく世の中が変わるっていうような時期に当たってる、
はい、
まさにその時の木が、うん、あの見つかった。
これすごく意義があるというか、はいはい、
そうなんです。
そういうものたちなんですね、これは。
たくさんあるっていうのも大事なんですけど、はい、その時期のものっていうのが実はとても大事っていうか重要になってまして、
今までそういうの時期のものはなかなか見つかってなかった、はいはい、
少なかったんです。全国的にもその、5世紀後半から6世紀ぐらいにかけての木器っていうのが出土例が極めて少ない。他の時期はあるんですよ、たくさんある、弥生時代なんてめちゃめちゃあるんですけど、はい、その時期がものすごく少なくて、うん、まさにその時期のものが出たっていうのが、
しかもたくさん、
たくさん。
うわ、これはやっぱり高畑町遺跡、はい、もう名前を覚えていただかなきゃいけませんよね。
そうですね、はい、そうです。だから研究者とかがもうこぞって見せてくれっていうふうに問い合わせあるような資料ばっかりです。
はあ、はい、すごいな。
すごいんです。で、はい、もう一つこの津戸遺跡群っていうものを構成する中心的な集落が津戸大塚町遺跡という遺跡なんですけれども、はい、うん、ここでも昨年大きな発見があって、はい、古墳がいっぱい見つかったんですね。
へ、は
い、で10個ぐらい見つかってるんですけれども、それプラスその古墳のすぐ横で、うん、鉄器を作ってた小屋の跡とか、鉄器を作ってた跡っていうのが、加工してた跡っていうのが、うん、見つかってきまして、
それもやっぱり大陸から来た人たちっていうことですか。
は
い、
そこに渡来人が関わってるかどうかは分かんないんですけれども、古墳の近くで鉄製品とか鉄器っていうのを加工してたよっていうのが分かったというのが昨年大きなニュースとしてあるんですね。
そうなんですか。
で、これが実は高畑町の木製品と全く時期的に被ってくるような時期でして、同じ時期に、
はい、
ちょっと北側の今の阪急西宮ガーデンズあたりでは木器を集めてるような場所、窪地があって、うん、南側では古墳を作ってその横で鉄器を加工してたよっていうのが見えてきたと、
はい、同じ時代に
はで、これがどうも一連のものだろうっていう、一連の村というかものだろうねっていうので、非常に大きなこの5世紀後半から6世紀ぐらいにかけての村が広がってるだろうっていうのが、最近見つか、最近発見された、
うん、
分かってきた、うん、成果っていうので非常に注目を浴びているところですね。
は
い、
そんなに広い範囲がつながってるというか、
はい、は
い、
でその時がもうちょっと時代が後になって奈良時代とかになると一回整地をするんですね、
うん
うん、で一回整地をして、先ほどちょっと役所的なもうワングレード上がるような用途に使われ始めるっていうのを言いましたけれども、うんうん、古墳を時代のものを一回整地してなくして、そこに奈良の都にできるあるような大きな井戸であったりとか、
はい、
それから大きな倉庫ですね、そういったものとか、あとは貿易とか流通とかの拠点とかでしか出ないような緑釉陶器と言われる陶器であったりとか、
はい、
あとすごく限られた建物にしか使わない重建門の決まる瓦とかって言われる瓦があるんですけれども、うん、そういったものとかがこの津戸大塚町遺跡とか高畑町遺跡ではどんどん出てくると。だから一般の村とか集落が古代奈良平安時代に続いてたわけじゃなくて、一回整地して
都市計画が行われた
というのが最近も分かってくると来てると。
うわ、でも面白いです ね、そうですね。こう輸出土品から、はい、その時代のなんか姿が、はいはい、本当にこう浮かび上がってくるんですね、
はいはい、
へ
え。非常に面白くて重要な発見っていうのがどんどん相次いでいると。で、点でしか分からなかったことが、うん、どんどんどんどん線でつながっていって、うん、いっているというのがもう実際のところですね。
じゃあもう今回はでも特にその木製品が主なまあ展示ということで、
はいはいはい、そうですね、
はいはい、
で木製品自体を展示するまでの間にもかなりの実は苦労があるんですけれども、それはまたちょっと
確かにだって常識で考えただけでもね、はいはい、また鉄なんかとか金属は残りやすいでしょうけど、はいはい、木なんて、はい、 よく残ってたなと思うんですけれどもね、はいはいはい、
そうなんですよね。
その窪地にあったとかっていうことも一つのポイントにはなってるんですか。
そうですね、まさにおっしゃる通りでして、はい、木ってやっぱ腐っちゃうので、
うん、
かなり酸素と隔絶された状況に置かないと残らないんですね、うんうんうん、
はい、
でこれが窪地にあって、その窪地も、うん、ぐちゃぐちゃ の、 沼地みたいな環境やったんですね、うん、だったんですね、うんうんうん、だから酸素と埋まることによって酸素と隔絶できて、うん、ずっとパックされて、で腐らずに残ってたと、はい、
まあ、そのあたりのところは、ね、はい、来週もまた詳しくお話を伺いたいと思うんですが、はい、これ森下さんがまさに発掘なさってる時に見つかった、
はいはい、あ、そうですね、
ですよね。
これ発掘した担当者は私で、はい、ちょっと掘り方っていうか調査の仕方自体が、まあ、うん、ちょっと特殊でして、1回で発掘してるわけじゃなくて、うん、6回に分けて、うん、発掘しているので、すごい11ヶ月も調査期間かかってる、はい、
でもその、はい、出てきたっていう時の、はいはい、そのびっくりというか感動というのはどんなものだったんですかね、はい、
ですね、まず写真に撮って出てきた、はい、まあ、最初に縦ギネっていうのが見つかってくるんですけども、はあ、縦ギネが見つかった時に、はあ、うちの当時の合田館長ですねに写真撮ってすぐ送りまして、
はい、
でその後すぐに当然現地見に来られて、
うん、
でほんまやっていう話で、
ほんまや、もうそれぐらいやっぱり専門家でも、はい、っていうぐらいの発見だったわけですか、
は
い、
あ、そうですね、
はちゃ
でどんどん調査が進むにつれてもっとたくさんのものがいっぱい出てきているので、はい、もうあ、これはちょっとやばい遺跡かもねっていう、
もうすごいという意味ですよね、
すごいという意味です、はい、
もうびっくりの、はい、はあ、でも専門家もそんなびっくりなさるぐらいですから、はい、我々一般人が見たらギョーっていうような展示が今回はいっぱい出てくるんですよね、はいはい、
そうですね、大きさであったりとか、はい、量もそうですけれども、うん、大きさ、それからどういう加工がなされているかとか、
はい、
その展示資料自体オリジナルの形をしているのか、うん、再利用された違う形に生まれ変わっている痕跡があるのかとか、
うん、
そういったところを注目して資料を見ていただけると、
はい、
またちょっと違う雰囲気感じ取り方ができるので、
はい、
面白いかなというふうには思います。
15日の土曜日から8月の27日の日曜日まで開かれますこの高畑町遺跡展、まあ本当に解説会があったりとかもしますし、はいはい、これやっぱりあれですかね、学芸員の方にいろいろ解説していただくと、はい、やっぱ分かりやすいですよね。
そうですね、うん、例年特別展の時は1回しかやらなかったんですけれども、はい、今回の木製品で木器っていうのでちょっと特殊な考古資料でもあるので、
うん、
解説会の数を3回かなに増やして、うん、解説しようと思ってますので、
はい
はい、またよろしくお願いします、
はい、展示解説会は7月の29日の土曜日、8月9日の水曜日、8月19日の土曜日という、それぞれこれ朝10時15分からということなんで、はい、ぜひご興味のある方はお出かけいただきたいですし、お名前がいっぱい出ています合田さんなんですけれども、 の特別講演会なんかもあるんですよね、
はい、そうですね、
はい、
この話できるのはもう合田さんしかいないなっていうので依頼しました。
はい、それが8月5日の土曜日、そして、森下先生がお話をくださるというのが8月9日の水曜日と、はい、本当にお出かけいただいて、またこういうお話を聞いて、ぜひ本当にすごいんだよっていう高畑町遺跡、ぜひぜひ心に留めていただきたいと思います、
はい、
さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選で、お一人に3000円のクオカードをプレゼントします。もし聞き逃したという方は、西宮市のホームページから音声配信も行いますので、どんどんご応募ください。さて、今週のクイズは、はい、森下先生お願いします、
はい、高畑町遺跡からは奈良時代の大きな井戸が見つかったと言いましたけれども、
はい、
そこに荷札の木簡があったというふうに言いましたけれども、うんうん、この荷札のには誰の名前が書かれていたでしょうか。
あそうか、とてもゆかりのというか、
ね、
有名な方なんですね、
はい、有名な方ですね、
はい はい、漢字で書いた方がいいんでしょうか、はい、もうあのひらがなでもいいです、はい、はい、何々氏と書いて、はい、お寄せいただきたいと思います。いや、今日はあのその高畑町遺跡展開催、高畑町遺跡と津戸遺跡群ということでお話を伺ったんですが、もう本当にあの広大なエリアが一つの、まあ、文化圏というか生活圏ということでつながってたっていうことが分かったわけですよね。
そうですね、かなり積極的に評価していくとそういう感じになりますね、うん、
はい、これはその本当に掘り出したっていうか、まあ、この発掘を手掛けられた頃からはまさかこんなに広がるとは思わないというぐらいのことだったんですか。
そうですね、あの、うん、全く想像してなかったですね。
はあ、そういう意味でもこの高畑町遺跡と津戸遺跡群というこの高畑町遺跡展、今回の展覧会はものすごく意義があると、
はい、
そうですね、いうことになるんですね、はいはい、いやもうそれは全部見ていただきたいと思ってらっしゃると思うんですが、うん、特にあの企画をなさった森下先生としてはどこっていう、
やっぱりあの木製品全部見てほしいんですけれども、うん、その中でもあの編み物に関する資料とかがあるんですけれども、またあのねそのうち話しますけれども
そのうち、はい、なんか期待がつながりますね、はい
はいはい、うん、あとやっぱりあの最初に見つかった縦杵が、はい、あのまあ、かなりの数出てるんですけれども、うん、それも全部出すつもりですので、
はい、
あの物量であったりとか、はい、あと形であったりとか、あの大きさとか、うん、そういったものを見てもらえたらいいかなと思います。
なんかやっぱりもう一つ一つがとてもあの愛おしいという思いでね多分あの見てらっしゃるんだと思うんですけれども、やっぱりなんかもうどれもこれももうみんな見ていただきたいみたいな感じですか。まだまだあの、はい、今回も点数にもね、はい、やっぱり、はい、あの見ていただける点数は限られていると思うので、はいはい、まだまだ見ていただきたいものもいっぱいあるわけですか、
は
い、
まあ、そうですね、ありますけれども、うん、今回出るのは本当にあの、はい、その中でも超一級品ばっかり出しますので、うん、すごい貴重な機会だとは思います。
そうなんですか、はい、何回かに分けてこちょこちょではなくても、はい、くて今回どうだどうだっていうぐらい出るということですね。はい、はい、ということですので、ぜひ皆さんお出かけいただいて、高畑町遺跡というこの名前をぜひ覚えていただきたいですね。はい、そうですね。まだあのいわゆる教科書だったりとかそういったものにもあまり登場してきていないんですか。はいはい、
そうですね、あの西宮市民の方でも、うん、おそらくあまりご存じない方の方がたくさんいてらっしゃると思いますし、あの考古学の研究者の中でもあの最近知ったよとかいう方がまあいるぐらいなので、はい、なかなかまだまだあの知られていないので、はい、あのこの機会にあの知っていただければと思います。
ね、まさにこれ西宮の宝ですよね、はいはい、高畑町遺跡という名前をしっかり覚えていただいて、そしてあのたくさんの出てきたその木製品、はいはい、木器をぜひ目にしていただきたいと思います、はい、というわけで今日は高畑町遺跡展開催、高畑町遺跡と津戸遺跡群ということでお話を伺いました。ゲストティーチャーは西宮市立郷土資料館学芸員の森下雅樹先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想をお寄せください。ファックスは0798-375514、 E メールは787@sakura-fm.co.jp、 そしておはがきの場合は郵便番号 662-0911、 西宮市池田町 9-7 フレンテ西館3階桜 FM 西宮徹底解剖の係まで。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。